ルカによる福音書第18章の15節から17節。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。友達がドイツにいまして、ドイツ語ができないので、ドイツ語をどうやったら勉強できるかって言って、そして良い方法を見つけたって言って、ある時電話をくれたんですね。でその人はですね、ドイツ語を勉強する目標をですね立てて、そしてちょうど赤ちゃんが生まれたんですね。でその赤ちゃんが、ドイツにいますから、ドイツ語を覚えていくじゃないですか。そのドイツ語を覚えるスピードに自分も合わせて勉強していけば、自分もドイツ語が上手くなると思って目標を立てたんですね。で、自分の子供の言葉に覚えていくスピードにこう合わせて、初めは良かったんですよね。ママとかパパとかっていうのをドイツ語で覚えて、ところが1年も経たないうちにもう追いつかなかったって、そりゃそうですよね。そうすると子供がこう言葉を覚えていくスピードっていうんですか、ものすごい速いっつって、で驚くほど速かったので、自分はもう大人はついていけなかった。で子供の成長の速さと学ぶスピードはどこから来るんだろうかっつって、で子供は何もできないと考えているのは大人の誤った考え方で、実はその赤ちゃんであってもものすごいこう、なんて言うんでしょうね、才能というのを初めから神様はみんなに与えているのだという、そういう話をしてくれて、なるほどだなと思いながら聞いていました。イエス様のもとには祝福を受けるために多くの血のみ子が連れてこられたと今日は聖書に書いてあります。福音書では弟子たちはそれを見て叱ったって書いてあるんですね。連れてきちゃいけないって言って、でこの背景に何があるんだろうな、血のみ子たちがイエス様の前でうるさかったかって、そういうことではないみたいですね。でユダヤ社会では子供は成人するまで女性に属しているものであって、一人の人間としては見なされてなかったみたいですね。だから律法を守るですね、義務を持っていなかったということは、救いにも預かりえない存在っていう意味だそうです。子供とですね、その子供たちをイエス様のところに連れてきたものですから、まだ人間として認められてなくて、そして救いに預かれない存在を連れてきてもしょうがないだろうということで、弟子たちがどうも叱ったみたいですね。でもイエス・キリストはその子供たちを受け入れたっていうのが今日の話です。イエス様はたとえ子供でも、いや子供だからこそ神様の祝福を受けるべきなんだ、そういうふうに招かれたのでしょう。ただ子供としてではなく、一人の救われるべき人間がここにいる、人は平等に救われるべきだということで、やっぱり招かれたのではないかなというふうに思います。子供っていうのは本当に純粋で優しくて無垢な存在、そういうふうにみんな言いますけど、どうも違うんですよね。子供ほどわがままな存在はないし、ストレートだしですね、いろいろ悪いことも考えてですね、どうも子供っていうイメージが純粋で優しいって、それやっぱり誤解、私たち誤解してるだろうな。やっぱり子供といえども一人の人間なんだっていうことを見なきゃいけないと思います。子供は子供なりにいろいろ計算してるんですよね。親を自分の方に向かせるためにはどうしたらいいかとかですね、そういうふうに見ていくとですね、人を小バカにする時もあるし、話はちっとも聞いてくれないしですね、聞いてくれないようで実は聞いてるんですね。でバカにしているようでも実際は愛情の裏返しだったりする。だから子供っていうほど複雑な人っていうか人間っていうのはないんだろうなと思います。それだけにストレートなんですね。ストレートに神様にぶつかっていくっていうのが子供かもしれないなと思います。でイエス様がよしっていうかされるっていうか、その招かれるのはこのストレートさだと思うんですよね。神様のところに純粋にストレートにやってくるという、そのストレートさがやっぱり信仰ということではないかなというふうにも思うのです。 今日の福音で問題とされている子供は血のみ子です。血のみ子は信頼の塊です。親に対しても絶対的な信頼を持ってるんですね。しかも血のみ子は言葉を受け入れていくスピードが、驚くものがある。信頼している人の言葉をたっぷり吸収していくことができる力もある。多分イエス様というのはそういう子どもの力を見抜いておられて、この子どもの時からやっぱり招いて神様との出会いを完成させてくださったのじゃないかなというふうに思います。立法が守れるかどうかっていうのが人ではなくして、御言葉を聞き入れ受け入れることができるか、それをストレートに受け入れることができるかっていうのがイエス様の問題だったのではないかなと思います。お祈りいたします。天地の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちはあなたの御言葉を学んでいます。イエス様は血の御子を自分のところに招かれました。そしてその信仰を大切にされました。どうか私たちも神様と出会うとき、ストレートにあなたにの御言葉を受けていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に通う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある人たち、特に寝たきりの人たちをどうか顧みてください。イエス様しか与えることのできない慰めと癒しの御手が注がれますように。また新しく牧師館の建築を大江教会はしておりますけれども、どうかこの工事があなたによって守られ導かれて、そして無事に祝福のもといである牧師館が与えられることができるようにしてください。あなたが大教会をしてなそうとしている技をどうか完成させてください。今日も与えられた務めを果たすために、どうか聖霊の祝福を私たちに与えてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。